はマルコの福音書5章からメッセージをしたいと思います。先週は3章から、お話をしましたけれども、4章については、あの子ども礼拝の時に、話しましたので、今日は5章ということになりますけれども、まあ、5章もちょっと前半部分は今日お話しできませんけれども、皆さんもよくご存知のところかもしれません。街道司ヤイロ、前の役では街道管理者でしたが、司というふうになっています。まあ、管理するというより街道の責任者という意味の方が強いので、多分こういう役になったんだと思います。ヤイロの出来事、そしてまあ、あのマルコの福音書では一つの出来事のちょうど間にもう一つの出来事が挟まっていると、あのお話しましたが、ここではまさにその間に長丁を患っている女の人の出来事があります。まあ、別々にお話しされることも多いんですけれども、まあ、今朝はこの2つの出来事を一緒に取り上げてみたいと思います。そういうわけで21節にちょっと戻っていただきたいと思います。イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。イエス様はしばらく湖の反対側、東側に行っておられたようです。まあ、それが5章の1節に湖地の向こう岸、ゲラサ人の地と書いている。まあ、そこになると思うんですね。再び西側カペナウムのあたりに戻ってきたようです。すると早速大勢の人々群衆が集まってきました。そしてまたあのいつもの光景が繰り返されるということになるわけです。イエス様の周りには非常に多くの人々がいつも集まっていました。そこに街道司の一人でヤイロという人がやってきたと書いています。まあ、街道司、街道管理者ですけれども、各町にある街道シナゴーグの責任者です。この人たちは祭司やレビ人といういわゆる、まあ、なんて言いますか、あの神様に仕える人とは違って一般の人の中から選ばれていました。まあ、しかしやってることを調べてみますと、まあ、礼拝の用意をしてプログラムを作って、また街道を管理するためのいろんな仕事の責任を持っています。ですから、まあ、今で言ったら牧師に近いようなことをしていたのではないかと、まあ、自分でメッセージを語るということはあまりなかったようなんですけれども、そういうあの非常に町の中では名の知れた、また重要な働きをしていた人です。そのヤイロという人がイエス様のところにやってきて、足元にひれ伏して一生懸命にお願いしました。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。まあ、どういう病気だったのか、あるいは事故だったのか、それもはっきりわからないんですけれども、とにかく、瀕死の状態にありました。マタイの福音書の方を見ると、もうあの息を引き取ってたみたいな書き方もしています。まあ、とにかくあの元の言葉 もう死にもう近づいている、限りなく近い、そんなあの意味です。ですからもう人間の力ではどうにもならない状況があったわけですね。で、最後の望みをかけて噂になっているイエス様のもとへ駆けつけたということです。足元にひれ伏して懇願した、もう一生懸命お願いしたという書き方からも、まあ、彼の必死さ、ひたむきさが伝わってきます。ヤイロの言葉を聞いてイエス様は彼と一緒に出発されるわけです。さて、しかしそこに思わぬ、まあ、妨害といいますか、邪魔のような出来事が起こるわけです。24章のところですけれども、すると大勢の群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。大勢の人々がイエス様に押し迫ってきて身動きが取れない状況です。まあ、言ってみ 今の感覚で言えば、せっかく救急車を呼んできてくれたのに もうすごい渋滞に巻き込まれて全然動かない、まあ、そんな状況ではないかと思うんですね。そしてそのたくさんの群衆の陰に隠れて、実は一つの事件って言いますか、出来事が起こっていたんですね。25節をご覧ください。そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。ここにも絶望的な状況の中にある人がいました。まあ、この女性にとって非常に苦しい症状、病気を抱えていたわけですけれども、それだけでなく、まあ、当時のお医者さんがどれぐらいきちんとこういう病気のことが分かったのかも怪しいんですけれども、ひどい目に遭わされて、まあ、つまりお金だけ取って何にも良くならないということでしょうか。持ち物を全て失い、しかも、まあ、それでも少し病気が良くなればいいんでしょうけれども、さらにひどい状況になっていたということです。でもう一つ、この女性はこういう状態にある人は律法では汚れているとされていました。ですから誰も近づく人がいません、助ける人がいません。まあ、言ってみれば社会の中からは抹殺されていたと言っていいと思うんですね。でこの女性もイエス様の噂を聞いてこう思いました。あの方の衣にでも触れれば私は救われる。あの方の衣にでも触れれば私は救われる、そう思っていました。しかしこの女の人は堂々とイエス様の前に出ることはできません。たくさんの人に紛れてこっそりと後ろからイエス様に近づいてイエス様の衣に触れたということです。するとどうでしょうか。すぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。女の人が信仰を持ってイエス様の衣に触れたその時、12年間何をしても治らなかったその病気が立ちどころに癒されました。するとイエス様もそのことが分かって、力が出ていったことにすぐ気がつきと書いています。で大勢の群衆の中で振り向いて、誰が私の衣に触ったのですかと言われるわけです。弟子たちは呆れるように、もうこれだけたくさんの人がいるのに、先生誰が私に触ったかとおっしゃるのですか、そんなの探すなんて無理ですよ、そのように言うんですけれども、もちろん全知全能のイエス様がわからないわけはないですね。イエス様の目的はあくまでもご自分を触った人がご自分の前に名乗り出ることを願っていたということです。彼女が名乗り出るのをイエス様は待っておられました。誰が私の衣に触ったのですか。すると体が癒されたことを知った女性は恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し、真実をすべて話したということです。後ろからイエス様の衣にこっそり触れさえすれば癒される、まあこういった行動には、まあ、ちょっと当時の迷信的な考えの影響もあるようには思います。しかしそれでもイエス様はこの女性のひたむきな信仰を受け入れて評価してくださいました。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。全てを失ったこの女性が、絶望的な状況にあったこの女性が、最後の希望をイエス様に置いて、イエス様は自分のこの病気を癒してこの苦しい状況から救ってくださると信じました。そしてその信仰をイエス様は評価してくださったわけです。そしてイエス様が人々の前でこのように宣言されたということは、この女性の病気が治ったということだけでなく、社会にも復帰できるようになったということです。つまりこの女性がこのままですね、隠れたままでいるのではなく、わざわざ 呼び出したのはもちろん彼女の信仰をイエス様がはっきりとお認めになるということもありましたし、人々の前でこの病気がもう癒されましたと宣言することによって彼女は社会にも復帰することができたわけです。このような出来事が実はこの人々がたくさんいる中で起こっていたんですね。この時間がどれぐらいかかっていたのか、それは私たちにはわからないところですけれども、さてここで劇的な転換を迎えます。35節をご覧ください。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来て、お嬢さんは亡くなりました、これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。イエス様がこの女性が癒されて救われたということを宣言されて話しかけているちょうどその時、街道司ヤイロの家から人がやってきて、彼にとっては一番聞きたくなかった最悪とも思える出来事を告げたわけです。お嬢さんは亡くなりました、娘が死んでしまった、もうここに来るときすでにもう本当にもう絶望的な状態であるということは彼も分かっていました。さっきも言いましたが、マタイの9章18節ではこういう言葉を言ってるんですね。私の娘が今死にました、でもおいでくださって娘の上に見ておいてやってください、そうすれば娘は生き返ります。まあ瀕死の状態であれ、あるいは、まあ、死んで間もない時であれば、なんとかイエス様が早く来て手を置いてくだされば生きる、娘は生きることができる、そんな最後の望みをイエス様にかけていました。それはもう一刻の猶予もならない状態だったわけですけれども、しかしこの宣告、お嬢さんは亡くなりました、望みは絶たれてしまったのだろうか、彼はそんなふうに思ったと思うんですね。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。家から来たこの人たちの言葉はもう最後の望みもなくなってしまいました、諦めましょうと語りかけているような言葉です。この娘が死んだという知らせを聞いてヤイロは選択を迫られたわけです。このまま希望のない家へ帰っていくのか、それともこの絶望的な状況でなおイエス様を信じるのか。信仰が試されていました。でも信仰が試されるとはまさにこのような状態ではないかと思うんですね。もう絶望的な状況の中でこそ信仰は試されます。まだ自分で何かできる、自分ではこうやったらうまくいきそうだ、まあ何か解決の道筋を持っている、そういった状況の中で私たちは果たしてイエス様への信仰だけに希望を置く、望みを置くということを決断できるでしょうか。私たちの信仰の真価、価値が問われるのはむしろ自分では本当に何もできない、解決の道筋さえ見えない、そのような絶望的な状況の中でこそ私たちの信仰が試され、そして私たちの信仰の真価が問われるわけです。娘は死にました、お嬢さんは死にました、絶望的な知らせを聞いたヤイロに対してイエス様はこう言われました。恐れないでただ信じていなさい、恐れないでただ信じていなさい、ただ信じていなさいというのはそのまま信じ続けなさいという意味です。イエス様はヤイロが信仰を持ってイエス様のところにやってきたということを知っておられました。まあ、その信仰も中身が問われるわけですけれども、でもイエス様はその信仰を認めになった上で最悪にも思える状態になっても変わることなくそのままただ信じ続けなさいとお命じになるわけです。 この時ですね、つい先ほど起こった出来事、長血を患った女性が癒されたこと、そのことが意味を持ってくるわけです。この時ヤイロに求められていたのは、まさにこの女性が持っていたような信仰でした。絶望的な状況にあっても、ただイエス様を信じる信仰。あなたはこの状況の中でなお私を信じ続けますか、それとも信じることをやめますか。イエス様はヤイロに問いかけたのだと思います。たとえ私たちの小さな信仰、賭けだらけの信仰であっても、イエス様はご自分を信じる者を認めて受け入れてくださいます。大切なのはその信仰を持ち続けていくことです。でイエス様はもう一つのことをお命じになりました。恐れてはならない。これも直訳すれば、恐れたままでいてはいけないという意味です。あなたは今絶望的な状況を知らされて恐れているかもしれない。しかし恐れを持ったままでいてはいけない。私を信じなさい。イエス様はそうお命じになったわけです。私たち一人一人の信仰、イエス様への信仰信頼は違うかもしれません。でも大切なのは、その信仰が生きて働くかどうかです。そしてイエス様は私たちがその信仰を働かせるためにお命じになるわけです。恐れないで、ただ信じていなさい。さて、いよいよ最後の場面に入っていきますけれども、ヤイロがどんな決断をしたのか分かりませんけれども、とにかくヤイロはイエス様と一緒に家へ戻っていきました。すると家に着いた時見えたのはどんな光景だったでしょうか。人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしている光景でした。マタイの福音書の方では笛吹く者と書いています。つまり少女の死を純粋に悲しんでいるというよりは、当時の習慣に従って人が亡くなった時、近所の人たちが集まってきて大げさに泣いたりわめいたり笛を吹いたりする、そういう習慣です。つまりもう少女が死んでしまったということは、もう周りの人にも明らかになっていたということです。この騒いだり取り乱している姿、それは言ってみれば死という私たちにはどうすることもできない敵、この死の支配下に置かれてしまった絶望の中にある人々の叫びと恐れではないかと思うんですね。人々は死が命を飲み込んでしまったことをまるで祝うかのように泣き叫び取り乱し泣きわめいている。そして命の君であるイエス様を拒んで嘲笑ったんですね。これはまさに罪と死に支配された私たちが、私たちの姿ではないでしょうか。しかしイエス様はこの死の支配と勝利に対して完全と立ち向かって宣言されました。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません、眠っているのです。どうして取り乱して泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません、眠っているのです。取り乱す泣く、それは死の現実に怯えて諦めた人々の姿です。まるで悪魔が死の勝利を喜ぶかのような叫び声です。しかしイエス様ははっきりとこれを退けられました。死の勝利に待ったをかけました。死をお認めになりませんでした。そしてはっきりと言われたんですね。子供は死んだのではない、眠っているのです。ここで恐れてはならない、信じ続けなさいというあの言葉が生きてくるわけです。死という現実にも立ち向かって死に勝利する宣言です。このイエス様のお言葉は消えそうになっていたヤイロの信仰をもう一度呼び起こす言葉だったのではないでしょうか。不信仰の波に飲み込まれそうになっているヤイロに対して信仰に立ち続けるように励ましてくださったのです。 どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません。眠っているのです。取り乱して泣きわめく人々の間を通り過ぎてイエス様は家の中に入っていきました。嘲笑う人々をみんな外に出して、娘の父と母、そしてペテロとヤコブとヨハネだけを連れて子供のいるところへ入っていかれました。イエス様は不信仰な人々にご自分の力をお見せになろうとはしないんですね。もし人々にご自分の力を示すためであれば、もう人々の目に見えるところで少女を立ち上がらせたと思うんですが、イエス様はそういうことはなさらなかったんですね。イエス様の力、栄光と権威を見ることを許されるのはイエス様を信じ続ける人だけだということをここでイエス様はおっしゃってるわけです。娘のいるところへ入っていたイエス様は、最初ヤイロが願っていたようにですね、娘の上に手を置いたり祈ったりすることなく、その子供の手を取ってタリタクミと言われました。まあ、この言葉はイエス様が実際に話された言葉と言われています。まあ、アラム語、ヘブル語と親戚になる言葉、当時人々が喋っていた言葉です。いわばイエス様の生の声がマルコの福音書には記されています。タリタクミ、聖書に書いているその通りの意味で、少女よ起きなさいという意味です。でこのイエス様の言葉は、少女をよみがえらせ、そして命を宣言する言葉ですと同時に、その場に居合わせた人々の信仰をも生かす言葉です。42節を、ご覧ください。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。その一瞬の光景が切り取られたように描かれています。この後イエス様はすぐに少女が起き上がって歩き始めて、そして少女の父と母、ペテロ、ヤコブ、ヨハネがたちまち大変な驚きに包まれた、その瞬間がここに書かれているわけです。言葉によって天地すべてを創造された神様と同じ権威をイエス様は持っておられます。イエス様の言葉には権威と力があります。一言でイエス、少女を死から命へと蘇らせただけでなく、信仰を呼び覚まし引き上げる力を、このイエス様の言葉は、そういう力がイエス様の言葉にはありました。街道管理者、まあ、街道司のヤイロは絶望的な状況に置かれていました。もはや人間的には何の望みも持てないような状況に置かれました。しかしその時彼はイエス様の言葉を聞きました。深い絶望の時にこそ私たちの信仰が問われます。私たちが本当に信仰を働かせているのか、信仰に生きているのかが問われます。もし私たちがなおイエス様への信仰に立ち続けるならば、イエス様は私たちの信仰を呼び覚まし、私たちの信仰を引き上げてくださるはずです。まあ、ちょっと話がそれますけれども、ある本を読んでいて、神様は私たちをいつも、まあ、良い意味で試みてくださっている、試してくださっているということですけれども、神様が私たちを試みるというのは、このヤイロのように本当にもう辛い悲しい、そういう時だけではないんだということですね。普通の時、あるいは自分ではむしろ何かうまくいっているように思える時、その時も実は神様は試みておられる。あ、それを聞いて、あ、私も本当にハッと気づかされたんですね。神様は別に何か苦しいこととか辛いことだけで私たちを試みているのではないんですね。もう常に神様は私たちを試みておられる。つまりどんな状況の中にあっても、ご自分を信頼して私たちが信仰に立って歩んでいるかどうかを見ておられるというんですね。と考えますと、私たちがあたかも自分の力で何かうまくいっているように思えるとき、あるいは何にも 起こってないように思える時、そんな時にも私たちがこの辛い時と同じように神様に信頼して信仰によって歩んでいるのか、それが問われているのではないかと思うんですね。そしてまさにそのような信仰の歩みが、このような絶望の的な時にこそ信仰を生きて働かせることができるのではないか、そのことを思うわけです。最後にヤイロとこの長血を患った女性について比べてみたいと思います。一つだけ共通点があります。それはどちらも自分ではどうにもならない絶望的な状況の中でイエス様に助けを求めたということです。しかしそれ以外のことではこの二人は全くと言っていいほど違っていました。ヤイロは社会に名を知られた人で地位を持っていました。そして街道司である彼はイエス様の前に出て堂々と自分の家に呼ぶことができました。しかしこの女性は そういったことを何一つ持っていませんでした。だいたい名前が記されていないんですね。しかも社会からも追放されていました。名前がなくて私たちはこの女性のことを長血を患っていた女性という、彼女からすれば一番辛いこと、悲しいこと、それで名前と言いますが、彼女の存在は聖書の中に覚えられているわけです。堂々とイエス様の前に出たヤイロに対して彼女はイエス様の背後からこっそり近づくしかありませんでした。このようにこの二人は全く違っていたんですね。でもその後はどうでしょうか。先に癒されたのはこの女性でした。ヤイロが持っていた地位や特権は信仰にとっては必ずしも有利には働かなかったということです。逆にこの女性が置かれていた困難な状況、社会からつまはじきにされていたこと、女性であったこと、無名であったこと、汚れたとされていたこと、これらがこういった困難なことの全ては彼女がイエス様を信じて近づくことの妨げとはならなかったということです。そしてこの女性は癒されました。イエス様から救いの言葉を聞きました。娘よ、あなたの信仰があなたを癒したのです、平安で生きなさい。先に癒されたのはこの女性でした。その時ヤイロの希望を打ち砕くかのような知らせが届いたわけです。お嬢さんは亡くなりました。ここで彼の信仰が問われたわけですけれども、イエス様は恐れないでただ信じていなさいと言われました。ここで先ほどの女性ですね、つい目の前でイエス様がこの女性に、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです、この宣言の言葉は実はヤイロへの言葉だったんだということに気づかされるわけです。あなたの信仰があなたを救ったのです。この女性にこのように宣言したイエス様は実はヤイロにも同じことを聞いていたのではないかと思うんですね。あなたの信仰があなたを救うことができると、あなたは信じますか。つまりこの女性が癒されたこと、この女性の信仰、それはヤイロへの模範であり励ましでもあったということですね。何かヤイロにとってみれば、何か邪魔が入って時間も取られて、なんでこんなことが起こってるんだ、早く先生私の家に来てください、そういう状況の中でしたけれども、実は先にこの女性が癒されたことそのものがヤイロに対する信仰の励ましであったということを、今回改めて気づかされるわけです。この女性がただイエス様を信じて癒され救われたように、ヤイロさん、あなたにも希望は残っているんですよ、恐れないでただ信じていなさい。この言葉は今を生きる私たちへのイエス様の言葉でもあるわけです。 この長血を患った女性のように、そしてヤイロのように、恐れないで、ただ信じているならば、信じ続けるならば、イエス様は私たちを救い、ご自身の栄光を表してくださいます。これこそが私たちの信仰であり、信仰者に与えられた祝福、幸いではないでしょうか。お祈りしましょう。